ございます。主を礼拝できます恵みに感謝をいたします。先月朝日新聞なんですが、関東大震災から100年、我々に残したもの、とそういうテーマでですね、企画記事が掲載されていました。ご覧になった方は終わりかと思います。西宮の関西学院大学と朝日新聞が共催をしましたフォーラムですね、意見交換の、その記録なんですが、その際に加古川に住んでおられる作家であります玉岡薫さんが、香川豊彦先生について、働きについて特別講演をした、それは続めて報告紹介されて掲載されています。香川豊彦先生は大正から昭和にかけて伝道者牧師として、そしてまた数々の社会改良運動、良くする運動に大きな働きをされた方です。ご存知の方は多いと思います。でこのフォーラムで玉岡薫さんの講演から、非常にその分かりやすくまとめられて紹介されています。ちょっと一部分だけですが読んでみます。近代日本の社会問題に献身した香川は何度もノーベル賞候補になった偉人ですが、今ではあまり知られていません。1888年に神戸で生まれた香川は、両親の死後徳島の親戚宅で優秀な若者に育ちますが、肺結核にかかって死の淵をさまよい、人生観が一変します。キリスト教に入信して明治学院大学を卒業すると、どうせ死ぬなら命は貧しい者に捧げようと、神戸の最も貧しい地区に飛び込むのです。絶望に沈む人々の隣人となり、寄り添って生きたのです。でまずは飢餓からの、上からの救済、現在の子ども食堂のような一膳飯天国屋、また職業紹介所、無料の診療所の設立、そしてまた子どもの教育を重んじて労働運動や女性解放でも先頭に立ちます。関東大震災では義援金を集め、被災地での炊き出しやテントで学校や無料診療所を開き、消費組合を作って人々を支えます。香川の取り組みは100年以上前ですが、現在の SDGs 国連の持続可能な開発目標と同じだと思います。香川先生の人々の魂の救いのための働き、それがこの根っこにあるんだという、そのことにはこの中では触れられていませんけれども、フォーラムの性格上そうなったのかもしれません。付け加えますと、玉岡さんは昨年春一番という本を出版されました。副題がついてまして、香川豊彦の妻春の遥かな旅路という、そういう本です。現在も多くの方に読まれているようです。この小説春一番には、伝道者としての香川先生を信仰者として支え続けた、そしてまた夫を天に送った後も大きな働きを続けられました香川春さん、香川豊彦先生の主にある働き、それはまさに春夫人との二人の奉仕であった、その実は残ったと、そう思わされることであります。で香川先生が天に帰られた後に、評論家の大谷総一氏が追悼文を寄せてこう告げています。大衆の生活に即した新しい政治運動、社会運動、組合運動、農民運動、共同組合運動など、およそ運動と名のつくものの大部分は香川豊彦に端を発していると、そう言って決して言い過ぎではない。近代日本を代表する人物として 自信と誇りを持って世界に推挙しうるもの、一人挙げようということになれば、私は少しもためらうことなく香川豊彦の名を挙げるであろうと。かつて日本に出たことなく今後も不可能と思われる人物、それは香川豊彦先生であると、当時の高名な評論家である大谷氏はそのように追悼文を寄せました。まだクリスチャンではないと思われる小説家、そしてまたかつて名を馳せた博識で辛口の評論家の方々がこのように尊敬を払っている、それは香川豊彦先生であり、また春夫人でありますけれども、実はお二人に信仰を与えてお二人をお持ちになった御心を示された神様が崇められるのだと、そういうことを私たちは知ることでありましょう。先般来ご一緒に預言者エリアの働きをご一緒に読んできました。本日はエリアの後継者である預言者エリシャの巡る話をお聞きをしたい。で、本日その列王記の4章から神様の恵みの御心、そして御業の大きさ、そしてまた人が新しい命に生かされるというそのことの大きさ、それに思いを寄せつつ御言葉に聞きたいと、そう願わされたことでございます。主は私弟子たちに告げられました。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるためです。列王記の上巻、それは偶像バールに仕えた北イスラエルのアハブが戦いの中で非業の死を遂げる、そのことをもって終わります。その後預言者エリアは竜巻に乗って天に上げられました。それはあのモーセがアラノの旅からカナンの地へを目前としてモアブの土地で死んだ、神がモーセを葬られた、誰も彼を葬られた場所を知らないと、そう申命記にあったことを思い起こさせるものでもあります。列王記は死んだとは記さないで天へ登っていったと、そう記しています。いずれにせよモーセもエリアも生きるも死ぬも神様のお取り扱いでありました。なお聖書はエリアが火の戦車と火の馬、それによって天に連れて行ったとは記しておりません。エリアが自分が天に召される前にエリシアに言います。私はあなたのために何をしようか求めなさいと。エリシアは答えます。あなたの霊の二つの分け前をと。エリシアは神様からの霊の賜物をいただいて良き後継者として働く、そのことを望んだのでした。列王記第2のこの4章には預言者エリシアが行った4つの奇跡が記されます。いくつか その年代にわたって、また時代背景の中で行われた数々の奇跡の中で特別な技がここに集約されております。その第一は4章の1節から7節ですね。そこには経済的な困窮からの救いが書かれてあります。そして第二はこの8章から37節、ただいまお聞きしたところですね。これは死から命へ。そして第三には38節から41節、そこは有毒な物質の無害化、無毒化という奇跡があります。第4、42節から44節、それはほんの少しのパンによって100人が養われたという、そういう100人の給食という、その4つの奇跡です。 で本日今お聞きをしました8節から37節には、実はその奇跡的な妊娠、子供の誕生ということと、そしてその子供の死からのよみがえりという2つの内容が含まれている、そう言ってもいいと思います。ですからこの4章の奇跡っていうのは4つではなくて5つの奇跡だと、そう考えてもよいのかなと、そう思います。さて、ところでこの1節から7節の経済的困窮からの救いという奇跡は、預言者集団の中の一人が天に帰ります。そしてそれから残された家族が経済的に困窮をする、ね、お金を貸していた債権者が来て、返済できないのならその子供2人を連れて行って奴隷にしようとしていると、こう言うのです。預言者の妻からの訴えを聞いたエリシアは彼女に近所から器を借りてこさせる。そこにわずかに残っている油を注がせると、なんとたくさんの器に次から次へとその油が注がれて、すべての器が満たされた。彼女はその油を売って借金をすべて返済し、さらにその残りで今後の生活ができることとされたのでした。この奇跡はあの列王記第1の17章でエリアがチャレパテのヤモメのために行った奇跡、亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかった、あのことを思い起こさせます。この預言者の妻の訴えの中で債権者が子供たちを奴隷にしようとしているという、本来イスラエルの民は同胞が貧しくなっても奴隷にしてはならないと、そう定められていました。出引きの25章にあります。この頃この北イスラエルではもはや神の御言葉、戒めがないがしろにされていた、そういうことであります。またこの出来事が預言者の家族の困窮からの救いであるということも注目されます。妻はエリシアに報告して訴えました。あなたのしもべである私の夫が死にました、あなたのしもべは死を恐れておりました。神様を恐れ敬い、神様に仕えるものを神様は決してお見捨てにならない、エリシアはこの奇跡の中でそれを表したのでありました。ところで私たちにとって借金、負債、それは一体何を意味しているでしょうか。それは罪であるでしょう。私たちの罪は神様の前に全てが明らかであります。そして私たちはその自分の罪を消すことができません。負債は日ごとに日ごとに積み増されていくのです。しかし主イエス・キリストが私のために、あなたのためにその罪のすべてを負ってくださった。十字架においてその罪は借金はすべて棒引きにされました。信じる者をただその信ずるということだけで神の子としてくださる、神の御前に立てる者としてくださいました。38節から41節の奇跡は飢饉の時のことです。預言者たちの一人が野生のウリを取ってきて煮て食べようとした。ところがそれが毒であることに気がついた。食物がないのに食べることができない。エリシアが麦の粉を釜に投げ入れると毒は消え食べることができた。これも神様の憐れみと守りを表しています。また罪の許しによる人生の一新、それを指し示しているかのようです。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。 コリント人への手紙第2の5章です。使徒パウロはピレモンへの手紙に記しました。前にはピレモンにとって役に立たない奴隷であったが、今はオネシモというその名前の通り役に立つ信仰の兄弟として彼をあなたのところへ送り返すと。42節から44節の奇跡は、ある人が来て神の人に初穂のパンである大麦のパン20個を持ってきたということであります。エリシアがこれを召使いに配らせると、預言者たちの集団の100人以上の人々が食べて有り余ったと。この出来事もまた神様の全能と豊かな顧みを示します。そして新約の福音書が示すパンと魚の奇跡を指し示しています。こうして見ると2つの事柄に注目させられます。第一はこの4章のエリシアの奇跡、それは共通の内容によって通じているということです。絶望から希望へ、闇から光へというその転換です。それは8節から37節の奇跡、死から命へというテーマに集約されています。二つ目のことは、エリシアの奇跡がその中に主イエスキリストの御業を指し示す型となっているということです。すなわち神様のご愛と憐れみが奇跡であると私たちに気づかせることでありましょう。本日お聞きしているこの4章の8節以下、シュネムの町の婦人と子供の奇跡の意味、それがこれらの他の奇跡を示すところによって見えてくることであります。シュネムの町はカルメル山、あのエリアが偶像バールの預言者たちと戦った山から東の方角二十数キロにある町です。エリシアがよくこの町を通っていたのだと思われます。この町に一人の裕福な女性がいました。その意味では最初の一節以下の奇跡の貧しい預言者の妻とは異なっています。ただこの女性は裕福なだけではなく、敬虔な信仰を持っていたのでした。その敬虔さのゆえにエリシアを神の聖なる人とそう感じ取って、いつもエリシアを食事に招待をしたのであります。そしてさらに彼女は自分の夫に提案をして、住まいの屋上に壁のある部屋を作り、寝台と机と椅子を置くという、そのことを実現をいたします。この頃の普通の家はすべて平屋の作りでした。そして特別に人を泊める場合にはその屋上にテントを張る、それが通例であったようです。しかしシュネムの女性の考えたことは、本格的な部屋を作ってエリシアがいつでも自由に利用して休息できるその場所を提供しようというものでした。それはとびっきりの行為です。彼女の敬虔の表れでした。その心に打たれたエリシアが彼女のために何かしてあげようとそう問いかけますが、彼女は私は親族と共により十分に満たされた暮らしをしておりますからと、何らの報いもなくてよいのだとそう答えます。しかし従者であるゲハジから、彼女には子供がなく彼女の夫も年を取っていますとの進言があります。この時代の女性にとって子供がいないということは、神様の祝福から見放されていると考えられる非常につらいことであったのですね。エリシアは彼女に言います。来年の今頃あなたは男の子を抱くようになろうと。彼女は答えます。いいえ神の人よ、この橋ために偽りを言わないでください。しかしエリシアが告げた通り 翌年のちょうどその頃、男の子を産んだ。この応対は、あのアブラハムの妻サラを思い起こされます。創世記の18章です。子供を産めないと、そう思われていた女性が子供を産む。それは奇跡でした。旧約聖書では、アブラハムの妻サラと、そしてあのエルカナの妻で、サムエルを産んだハンナの他に、そう明確な出来事は記されていないと思われます。その子が育っていく、その喜びの日々があったことでしょう。そしてある日、突然に、おそらくは日射病、あるいは熱中症で、息子は急死してしまいます。なんという悲嘆、絶望、彼女を負ったでしょうか。その一冊がこの18節以下に克明に記されています。彼女は神様に望みを置いてエリシアのいるところに向かいます。主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたを離しませんとしがみつくわけであります。エリシアは彼女の子供の異変を悟ってシュネムの家に急ぎます。エリシアが祈りを持って子供を生き返らせるための様々な行動をします。それはあのエリアがサレファテのヤモメの息子を生き返らせた、そのことをも思い起こさせます。神様は御業をなされました。それは新約で主イエスがナインの町でなされたこと、ベタニアのラザロをよみがえらされたこと、そしてついに主イエスご自身が父なる神様が死から引き上げられたこと、それを指し示すのであります。エリシアはシュネムの女性にあなたの子供を抱き上げなさいと言います。彼女は万感の思いを込めて抱き上げたことでありましょう。別の聖書訳ではあなたの子を受け取りなさいと、そう訳されています。寝台に横たわっている子を手に取って抱き上げるというのですが、意味としては受け取るということでもあります。もし英語訳の聖書に親しんでいる方があれば後で見ていただければと思うんですが、 take up、 取って持ち上げるという take up というふうにここのところやほとんどの聖書が訳しているようであります。ところでこのあなたの子を受け取りなさいっていうこの訳文は別の示唆を与えるように思うんですね。それは神からの恵みを受け取りなさい、新しい命を受け取りなさい、そう言われているということです。このシュネムの女性はエリシアの足元にひれ伏し地に伏してお辞儀をしました。それは彼女の神様への感謝あふれる礼拝の現れでありました。新しい命を受け取ったシュネムの女性は、そして彼女の息子はそれからどう生きたのでしょうか。それはこの後の記録にはありません。少し話を戻しますと、香川夫人、香川春さんの、おじさんがいまして、村岡幸三さんという方ですね。で、春さんは若い時に、そこで生活のために雇っていただいて、その神戸の印刷工場で女工さんとして働いた。そこへ、当時新学生であったと思うんですが、香川豊彦先生が、工人さんたちの教育のためにということで頼まれて、聖書の話をしに来ておられ、それが二人が出会うきっかけになったんですね。ところでこの村岡幸三さんは元ヤクザです。で、当時日本が占領していた満州国に行きまして、そこで彼は御言葉の迫りを受けて改心をして洗礼を受けました。そして日本に帰ってくるわけです。やがて印刷会社を、横須賀の方だったと思うんですが、印刷会社を起こしまして、それから 村岡印刷所はその頃日本で唯一の聖書を印刷する工場として用いられたわけであります。で、その村岡幸三さんには息子さんがおられまして、二人だったかおられました。で、その息子さんの一人に結婚したのは村岡花子さん、クリスチャンの作家で翻訳家ですね、赤毛のアンなんかも非常に著名かと思います。で、良き働きをなさいました。恵みは神様からの賜物です。命は主キリストから贈られます。全てはいただき物です。この四章一節以下の奇跡で空の器の数々に恵みの油が注がれました。これを視点を変えて、私たち自身がその器であればどうでしょうか。宗教改革者マルティン・ルターがその著書の一つに書き記していること、その一部分ですが、読んでます。誠に私の神は少しも価値のない罪に定められた人間である私に、何らの功績もなしに、全く無代価で純粋な憐れみから、すべての義と救いの満ち満ちた富を与えてくださった。この溢れるばかりの財宝を私に注いでくださった父である神に向かって、私もまた自由に喜んで、報いを考えることなく、御心にかなうことを行いたい。またキリストが私に対してそうなってくださったように、私もまた私の隣人に対して一人のキリスト者になりたい。隣人にとって必要であり益となり救いに役立つと思えること以外は何もするまい。私は全てのものをキリストにあって十分に持っているからである。ルターの空っぽの器、あるいは虚しい器、そう呼ばれている祈りが残されています。その一部分はこうです。ご覧ください、主よ、満たされる必要のある虚しい器を。私の主よ、どうかこの器を満たしてください。私の信仰は弱いのです。どうか強くしてください。私の愛は冷え切っています。私を温め、私を熱し、私の愛が隣人に届くようにしてください。私はあなたのうちに私が持つ宝のすべてを置いています。私は罪人であり、あなたのうちには義が満ち溢れています。ですから私はあなたと共にいたいのです。私はあなたからいただくばかり、あなたに差し上げるものは何一つありません。主よ、アーメン。お祈りをいたします。恵みと慈しみに富んでおられる父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。列王記の御言葉を通してあなたの尊い恵みを改めて覚えさせていただきます。主イエスキリストにあって新しい命をいただいていますことを心より感謝いたします。どうか主にあるものとして、小さなキリストとして隣人と交わることができますように。まだ主に出会っていない家族や友や出会う方々に、私どもが御言葉とキリストの香りを運ぶことができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。